笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。素敵な生き方をしている人に出会うと、なんかその人のやってることを真似してみたくなりませんか？今回お送りする安子さんへのインタビューをした後から、私実は自分を整える時間というのをね、意識して持つようにしています。これで安子さんのように素敵女子に近づけるかななんてね、ちょっと期待をしています。その自分を整えるとかね、そういうのってどういうことなのっていうのは後半の方でお話をしております。ライフエッセンスコンシェルジュの安子さんへのインタビュー後半です。インタビューは渋谷のセルリアンタワー東急ホテルのラウンジザボーにて行っております。どうぞお聞きください。
なんだ、あのね、こびたこと聞いていいかな、
はい、
とかもうね、安子ちゃんっていつもね、こう私から見るとすごいゆったりとゆとりがある感じなのね。余裕っていうか、
うん、
男の子2人でしょ、
うん、
怒らないの？
怒るよ。
怒るの？
怒ります。今はね、もうあの、上は成人してるし、
うん、
だけども反抗期ももちろんあったし、子育てをしていった中で気づかされたことが結構あって、一人目の時は反抗期に一緒になって戦ってたの。
あー、なるほど、ムキになっちゃった、
うん、そうこんなこと言われるなってみたいなね。でも一緒に戦ってても何もならないし、とか、こういろんな経過を次に生かす必要になってきて、怒ることではないっていうことも出てきたし、そこのバランス取れた部分も、その時は必死ですよ、必死です必死です、すごい必死でした。あの、野球少年だったので、野球ママだったし、
じゃあなんか飲み物持ってとか、
グラウンド整備とかもしてたし、もう本当にあの、自転車で何十人も引率したりとかしてたし、
かっこいいね、そんな風に見えないね
してましたよ。
そうなんですね、普通に部活ママやってたんです、
部活ママやってたし、その時も働きながらもやってた時もあったし、もう全然あの、本当に奮闘して子育てしてました
。その反抗期の時もさっき言ってたお茶タイムみたいのはその時代もあった
の？その時代はないね、ないっていうか、ちょっとまた違う感じ、
その時代はまたね、
また違う、やっぱり私もそうそうそう
そっかそっか、今こうゆとりを持ってるようになって、
どうやってやったら一緒に時を過ごせるかと思った時に、あの、車で駅まで送るとか、なんかそういうようなちょっとした時間を、の中での会話を大事にするとか、べったりしなくてもいいんだなっていうことは学んできました。
なるほどね。なんかね、男の子のなんていうかな、男の子って喋らないじゃない、あまり喋、らないけど甘えたいみたいなところってなんとなくあるじゃないですか、なんかそこがこう、なんていうか、反抗期になるとこう表現の仕方があんまりうまくなくて、なんか母とは口きかないみたいになるじゃないですか、うちも まだ若干残り気味なんだけど、でそこは一人目の時は戦っちゃったし、でも二人の時間をちょっとずつでも作って、
時間、寄り添う時間の作り方、いつも一緒にいればいいわけじゃないし、たくさん喋ればいいものでもないし、母親だから見てて分かることってあるじゃないですか、そこをちゃんとしてあげたいなっていう感じですかね。
忙しくてもあれよね、ちゃんと子供には気をかけて、
でなんか自分が今は私がやりたいことをね、仕事としてもして楽しく過ごしてるのを多分感じていると、彼らも自分の好きなことをできるという風な感じが、回ってくる、循環してくる感じがします。
今次男くんでしたっけ、留学して、
次男くん、はい、留学中です。
そうですよね、あの、手元から、手元って言ったら変だけど、そばにいた子がね、どっか遠くに行ってしまうっていうのちょっとざわついたりとかあったのかどうですか、
そう、あの、 も、もう彼なりの SOS というかね、思いを私に伝え、家族に伝えてくれた時にどうしようかっていうことをすごい嬉しく話をしたので、まあ、私の何所有物ではない、ね、子供は、で兄弟それぞれ子であって違うっていうことを大事にしたいなと思ったので、まあ、彼が進みたい道に応援する、もう母親としては子供たちに対しては本当に世界一の応援団でありたいなって思っていて、できることを強制するんじゃなくて伸ばしてあげられる何かができたらいいなって思います。どこまで伝わってるか分かりません
でも伸び伸びと、ね、どこでしたっけ
今は、下の子はボストン、
ボストン、
はい、
高校ではないよね、
高校4年間向こうで過ごして、
あ、高校が4年あるんですか。
そうなんです。
へ、
高校4年間向こうで過ごして、
うん、
今度大学で、
あ、そうなんだ、
日本にするかアメリカにするかってなった時に
今じゃ進路を選択中。
そうですそうです。でもアメリカを選んでいるので、
はい、じゃ帰ってこないので
。はい、でもなんかこう、うん、私ができなかったことをやってくれているので、うん、なんか子供たち、上の子もそうですけど、子供たちのおかげで、うん、いろんな体験をさせてもらってるなっていう感謝があります、
ね。いいですね。
ハラハラしますけど。
まあね、なんかすぐ行かれないですもんね。
そうだから本当初め行った頃は、うん、携帯を枕元に置いて、うん、いつ連絡来てもいいようにっていう感じで、時差が反対なので、うんうん、なんか気にかけながらずっといましたね、うんう
ん、また行かれるんですよね。
あ、また卒業式があるので、
そう、この時期に卒業なの。
そう、5月始まりで、うん、6月頭とか5月下旬に終わるので、
そうなんだ、
はい、卒業式には行って、
なるほど。なんか私勝手にね、海外の学校って9月に始まるって思い込んでた、
うん、あ、そう、9月に始まって終わるのが5月下旬か6月だから、6、7、8で休みなの。
あ、長いんだ。
そう、
びっくり。
そう、6、7、8がお休みで、
3ヶ月もお休みがある。
でもその間なんかボランティアしたり、なんかこう自分たちで、プログラム入ったりとか、スポーツしたりとか、まあ、家族とね、うんうん、どっか行ったりとか、うんう
んうん、休みの感覚が日本と違うのかな、なんか、
うん、
そんなに3ヶ月とかないですもんね、日本
で。夏休みでも2ヶ月、
ね、2ヶ月はないね、
うん、あ、日本の方が学校に行ってると思う。
そうだね、うん、
そう、学校にいる時間は日本人の方が長いし、スポーツの練習の時間も日本人の方が長いし、
うん、なのにさ、海外の人って強いよねなんか勉強の、なんていうの、質がいいのかしら。
あ、でも勉強してるよ。
あ、そうだよね、きっと、う
ん、してるしてる、うん、なんか朝まで勉強したり、
行ってないからってやってないわけではないですよね。
まあ、やり方が違う、いろいろだと思う、日本でもね、うん、一概に私も自分がやってるわけじゃないから、うん、あれだけど、
うんうん、そうなんだ。
どっちもいいとこがあるなと思います、うん、どっちも見れてるから
、ね、あ、そうかそうか、お兄ちゃんはね、日本で、
そうそうそうそう、それぞれに合った、その子たちに合ったものを伸ばしてあげれたらいいなと思う。最初はね、同じようにしたいと思ったんですよ、兄弟、そうじゃないんだなっていうところに気づいてから大きく変わった。
なんか楽しそうですね、
うん、
こうね、下の違う兄弟を育てて、
そうですね、うん、大変だったでしょとか、
うん、
大変なんじゃないのとか、
うんうん、
声かけてくださることもいるけど、
うん、
楽しいです、
うん、疲れてないもんね、 ね、写真で見ていただきたいんだけど、本当いつ会っても綺麗でね、
いやいやいや、
もうなんて言うんだろうな、素敵女子なんですよ。
ありがとうございますその言葉をあげ
るあのね、一つ一つのそのなんて所作っていうか、それがとても丁寧で、うん、私憧れの人の一人なんですけど、
ありがとうございます、
はい、なんか今日もね、早めに着いたので、席取っときましたっていうメッセージをくださって、あ、じゃあ私も間もなく着くので来ますねって言ったら、なんだっけ、整えてるからって、
あ、そう、ぼーっとして整えてるから急がないでねって言ったんです、
したんですよ。整えるってなんだと思って、私にはない感覚がここにある。
なん かイベントする時とかも、うん、あのね、依頼してくださった方とかも、うんうん、じゃあお客様来る何分前にっていう待ち合わせも結構前から待ち合わせをして、うん、あのたわいのない話をしながら、うん、その我々のを整えてからイベントに行くような時間を持ったりとか、なんかそういうのを、ね、知ってもらいたくて、
そこ
そこバタバタバタバタするでしょ、
うん、そう常に追われてるんですよなんかそのね、なんて言うんだろうな、そこにゆとりがあるんだな、きっと。
そうかな、うん、なんかあの子育てしてる時もお弁当作るじゃないですか、私毎日お弁当作ってたんですよ、
はい、お偉い買わないの
作ってました、
お金渡して終わりじゃないですか
作ってました、
こんなに優雅なのに
作って、うん、お弁当作って、はい、子供と一緒に起きると、うん、バッタバタするでしょ、
する、うん、
だから、誰も起きない時間に起きる、
早起きするの、
そう、
すごい、
で自分の時間過ごしてからお弁当を作ったり起こしたり、
いきなり作んないの、
そうでもある時からね、そういうことを、で自分も仕事し始めたりすると、みんなが一斉に家の中がわーってなるでしょ、
そうなの、そうなの、すごい今うちそうなの
なので自分だけでも、うんうん、落ち着いてると早くしなさいとかならないってことに気づいてね、う
ん、なるほど、
そうなんです、そこを変えていったのは今もずっと続けてる、
ちなみに家族が起きる何分前ぐらい起きてる、
まあ、それは、ね、全然人それぞれでよくて、
う
ん、私も日によるし、
あ、そう、
あのちょっとお風呂入ってからとかね、
朝風呂入るの、ね、
あのコーヒー飲んでからとか、うん、それはもうその日によって自分がそれはいいよ、うん、別に10分でも早く起きればそれが落ち着くんであればそれ全然
よ
くて、
いいね、
決まり、あ、全然決まりはないんですよ、
う
ん、
やってみようか、
その人が心地いい、うん、時間の使い方を見つけられたらいいなと思って、まあ、参考になればと思ってお話することはある、
起きるじゃないですか、たまに目覚ましかけなくても起きたりするじゃないですか、
はい、します
まだ1時間もあるってもう一回寝ちゃうんだよねその時
それもいいじゃないでも
本当、うん、なんか1分でも長く寝ていたい
それも分かりますなんか早く起きて、うん、なんかそうやってみんな送り出した後にちょっとうとうとって知ったとしても、うんうん、それはそれでよくて、なんか
満たされていれば、
そう、うん、なんか寝ちゃっ、今日昼間寝ちゃった時間の使い方しちゃいましたとかじゃなくて、自分が寝たいと思った時間はもう OK でいいかな、
すべて自分に自由の選択肢を与えて何でも OK を出してあげると幸せでいられるかもしれない、
うん、そうですね、
あ、
でもそういう風にしていきたいなと思って、こう徐々に徐々に、
あ、そうだよね、働き方もそういう形でシフトしていって、
その中でまだまだこれからも変わっていくと思うし、
今ね、安子ちゃんの一日ので言うと言いにくいかもしれないんだけど、はいはい、大体こうお仕事とプライベートの割合ってどんな具合なんですか？
難しい質問ですが
一日だと多分答えられないよね、日によって全然違うよね、う
ん、しなんかその、うん、人とお会いしたりする時間もプライベートなのかお仕事なのか、うん、お店に行ったりとか、うん、自分のお買い物するにしても、うん、全部今は仕事につながってるアンテナがすごくあるので、でその女性の生き方とかもね、ちょっとご提案しながらお仕事してるので、それにもプラスになることがたくさんあるから、 100% プライベートでもあり 100% 仕事でもあり
本当だ、
そう、なんか全部つながってるから、時間が空けばいろいろ見に行くし、うん、
じゃあ割合は特にない、
特にない？
でも私も実はそのスタイルがベストだと思ってるんですよ、なんか行き着くところはそこだなと思ってて、私はまだ完全仕事っていう時間がどうしてもできちゃうので、はい、
ええ、
スト 求めているので、うん、出ちゃうんだけど、うん、やっぱりなんていうだろう、生きてる息してるだけで仕事になったらいいのにってよく言ってるんですよ、うんうんうん、なんかその自分が生きてこう吸収したものを全てこう人に対して還元していってとか、うんうん、それってビジネスにつながる、うん、
つながればね、
うん、なんかそれをもう体現してる感じですね、
気持ち的にはね、うん、なんかそんな感じ、まあ、でもパソコンに向かわなきゃいけない時間、
うんうん、それはプライベートとは言えないです
あの得意ではないので、あのそこは結構、うん、はい、仕事しますって感じになるんですけど、でも苦手なことを得意な人に頼むとか、
そうですね、
そういうことができるようになったので、うんうんうん、そういう苦痛も徐々に減ってきてます。いいですね、
最高じゃないですか。
でもどうしても自分でやらなきゃいけないかと。
まあまあまあ、はい、日々のちょっとぐらいですね。
そうそうそうそう。頑張ってます。
そうです、
ね。はい。
なんかね、さっきもあの文字にすることがあまり得意じゃないっておっしゃってて、
はい、うんうん、はい、とね、こう感じる人なんですよね。うん、なんかこうその時々を。ね、
その時
々そうそうそう、だからなんか感じてることを文章にしてお伝えしたいなと思って、うん、もうこうそれが伝わるのかなとか、うん、どういう言葉にすれば伝わるのかなとか、うん、考え始まっちゃうと、うん、うまく、まあ、本当に思ったことを書いた方が伝わるなっていうのを感じていて、うん、だからこうリアルが好きで、声だったり、うん、声のトーンだったり、うん、動いてるリアルな感覚とかをすごい大事にしすぎて、ちょっと言葉にするのが苦手な部分もあります。
喋ってこう表現した方が得意
の方が、うんうんうん、皆さんにどう映ってるか分からないけど、
いえいえいえ、でも確かにあのやすこちゃんはこうなんかブログをだらだらするひどい言い方をしましたよ。ブログをね、はい、こう長文で書いてるイメージじゃない、
うん
うん、確かに、うん、
あの文章が下手だっていう、ただ単に文章が下手だっていうことは前提にあると思うんですけど、なんかこう書いてると思いが溢れすぎて、なんかこれじゃ伝わらないなとか考え始めちゃうと、あのじゃなくて文章じゃなくてお会いした時にお伝えしようと思ったり、会を催してね、お伝えしたりっていう機会をやっぱり増やしたいなと思って、
うん、そうですね、
それが Zoom とかね、そういうパソコン上でも今はありかもしれないしっていう、うん、
そう、今もできたらリアル
で、そう、できたらリアルに会いたい人、
う
ん、
そうですね、
すいません、めんどくさいですね。
いえいえいえいえ、そっか、まあ、そんなやすこちゃんに会いたいっていう人がいたら、はい、直近でどんなイベントがあるんですか、でいきなり聞く。
直近のイベントはいろいろ細かく言えばあるしですけど、まあ、一番、6月の9日に、うん、あのエッセンスオブライフっていうイベントをしていて、
はい
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 はい、エッセンスオブライフというイベントは、はい、半年に1回ずつやっている、まあ、私もプロデュースしているし、はい、私も出ているんですけれども、あのドイツのスタンウェイの公式アーティストのピアニストの方と自然食でお料理を作ってくださる方と3人でコラボレーションしてイベントをしていて、あの本物を感じてほしい、あの本物のピアノと体にお食事と、まあ、3人のトークだったり、私たちが持ってるエッセンス、それぞれ違う環境、世界も含めて違う環境で生きてる日々の中で感じたエッセンスを皆さんにお届けする場として、これからも継続していきたいイベントなので、6月9日に、はい、銀座で
、
はいはい、あります。
じゃあそちらの、
はい、
PR のを貼らせていただきますので、
ありがとうございます、うんはいうん、ぜひぜひ、はい、あとは関わらせていただいているイベントもちょこちょこ、
あ、そうですよね、
はい、あります。
それは Facebook とか
ですか？ Facebook に、うん、あのもしよかったら Facebook つながっていただいて、うん、フォローしていただいてもいいし、はい、あのそこにどんどん出していきますので。
わかりました、はい、じゃあやすこさんの、Facebook のプロフィールページかな、はい、なんかリンクを貼るので、
はい、ぜひぜひ
そちらからお友達申請などしていただいて、
ね、なんかこのポッドキャスト聞きましたみたいな、うんはいね、メッセージもらえたら、うんはい、ご縁があれば、あの別にイベントじゃない 意図会えない人では全然ないのであ
そうですよね。具体的にじゃあ私のエッセンス引き出してほしいなんていう相談とかも全然乗っていただけるんですか、ね、
もちろんです、もちろんです、
はいはい、じゃあお気軽にメッセージの方で、ね、はい、あの笑顔のワークライフバランス聞きましたっていう感じで、
なんかこういうところからご縁がね、お互い
広がれば、ね、いいですよね、いいなと思います、はい、じゃあ貼らせていただきますね。
ありがとうございます、う
ん、はい、あとはそうだな、ご自分らしくお仕事をしていく上で大切にしていることとかってあったら、
うん、
アドバイス的な感じで、
自分らしくいるために、まあ、具体的にもいろいろあると思うんですけども、なんか素直になること、
素直になることと、
私はもう心を寄せ合うことを大事にしたいなと思って、
心を寄せ合う、それはそばにいる方とか、
お客様であったり、ビジネスのパートナーであったり、友人であったり、であとはなんか育んでいくことを大事にして構築していくといいなって、なんかプライベートはプライベート、仕事は仕事、お友達お友達、子育ては子育てってこう区切らずに、どれもバランスを取っていくと、こうどれかだけがいいってことは絶対ないと思うんですよね。全部関係性があるので、そこをあの全部区切らないでこういろんなことを取り組んでいくと循環してくるなって、それはもう私も実感してきたことなので、はい、
なんかいろいろとこう区切りたくなっちゃう、
ね、そうですよね。でなんかお母さんとか、
う
ん、奥さんとか、
そうそう、
私今
あの今これ
起業してる人みたいな風になっちゃうと思うし、でもそれぞれ自分だし、大事にしたらいいなって、自分を大事にすること、
ありがとうございます。素直になることとかね、
はい、抽象的でね、分かりにくいかもしれないけど、なんかそんなこともお伝えしていきたいなと思ってるので、
そうですね、はい、でも一般的な言葉にしようと思うとどうしても抽象的になっちゃうかもしれないですね、
でもなんかそれを実践した、してきているで気づいたことはこうリアルにあるとかいろいろお伝えできるので、
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ぜひね会いに来てほしいね
ありがとうございます、私もお会いしたいです
いろんな方のエッセンスをこれからも引き出していただきたい。
本当に私もそれを気づかせていただくので、その方々から。
なるほど、お互いに。
そうです、そうです、そんな思いです。
今日はどうもありがとうございました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？前にも話したことがあるかもしれないんですが、男の子のねお母さんって素敵女子が多いように私感じてるんですね。これは決して女の子のお母さんが汚いと、ね、言っているわけではないんですが、例えばね子供がこう2人3人とも全部男ですなんておっしゃる方がね、綺麗なお母さんである確率が非常に高いんです。これは私の本当にもうただの持論なんですけれども、今回お話しいただいた安子さんもねまさにその通りの方で、本当にね穏やかで上品でねゆとりがあって、私の憧れの女性の一人です。あのゆとりが私も欲しいなと思っています。次回のゲストも素敵女子ですよ。やっぱりこの方も男の子のままでした。 A カラーカラーディレクターの竹内美香さんです。どんなインタビューになったのかちらっとお聞きください。
今のこの色をね扱うお仕事をするようになったきっかけみたいなものって何かあったんですかね？
きっかけはですね、もう私20年ぐらいこの仕事をして長いんですけれども、もともと大学時代に、家政学部の皮膚学科っていうところに、皮膚系のところにいまして、でその時にも色彩に興味があったので、なんかそういうお仕事できないかなとかないかなって当時から思っていて、ただそのパーソナルカラーを仕事にするとかっていうのはなかなかなかったんですけれども、卒業してからしばらくして、それからそういう会社があるっていうことを知って、
そうなん
です。企業さんの、カラー研修をしたりとか、ホテルのグライダルフェアとかの、パーソナルカラー診断とかをやって、それでやってる会社があったので、そこに、ランニングよく入れたので、
そうだったんですね、
それが一番のきっかけですね。
なるほど。じゃあそこの会社でご自身のスキルも、磨きながら、
そうですね、スキル磨いたり、現場でいろいろやらせていただいて、
この今の形でこう独立してね、ご自分でやっていこうと思ったのが、
結婚した後にちょっと一時さっき言ってた長野県の方に帰ってた時期があって、その頃からじゃあフリーでやろうかなっていうふうに、
あ、じゃあご実家にこう里帰りのような形で行ってた時に始めた、
そうです、そのぐらいの時期。
じゃあもう出産してすぐにもうって感じですか？
そうです、前後ぐらいから、
すごい、
ちょっと地元でやらせていただいて。
すごいですね。
すごい。ちょっと百貨店さんのそのパーソナルカラー診断のイベントとかを、そんなにわからない感じだったので、やらせていただいたりとか、産んだ後にもちょっと預けて、
で、ご実家あるから
実家に預けて、で、ちょっとやらせてもらったりとか、そのくらいがスタートですかね、フリーになった。
そうなんですね、そのフリーのね、お仕事を最初にどうやって取ってきたんですか？依頼があった感じなんですか？
あ、やっぱり自分の方からこういうのできるんですけど、
すごい営業かけた感じ。
いや、でも私営業すごく苦
手なの。考え、ちょっと待ってくださいって
感じ。考えはいけないんですけど。
本当ですか？
なんかこう、
こういうのできるんです、
できるんですけど、やりたいなみたいな。
それデパートさんとかに直接
とに、あ、直接とか、やっぱりちょっと知り合いの方もね、地元だと、そういう方
と。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。